今日の川柳、那覇市から今帰仁村までノーブレーキ。どうもさあ始まりました、株式会社久我にプレゼンツオリジンアワー、エコーでございます。さあ今日はゲストポジティブアイム。
どうも皆さん、おはこんばんちは。アイムです。
おはこんばんちはいただきました。
いえいえいえ、
まあご存知の方も多いと思いますけども、
はい、
ノーブレーキというコンビで。
そうなんですよ。
ボケツッコミ、
まあ、厳密には僕ら決めてなくて、
そうだよね、
ネタによって、うん、まあ、向いてるボケがやるって感じですね。
確かに
そうだね、はい、そんなに決まってはいないですね。
あ、相方ブーブーは今日は、
今日は多分配送屋のお仕事してるんじゃないですかね。ラベル配送の仕事。
あ、なんか、はい、半額シールとか、は
い、そうそうそう、結構沖縄で大きい会社で、
ね、
まあ、全国にある会社で、うん、その配送シールを配送するという仕事、もう十何年ぐらいやってるんじゃないですかね。
何やってる？
長いですよ。
かー、まあでもあんなにやって、まあ、今ね TikTok も結構バズってきて、
いやいやいや、なかなか、はい、
それでももうやめられないんだな。
やめられないっすね。
なかなか厳しいよな沖縄。
もうやめたくないっすねバイトは。
いや、どういうことか、
仕事はもう両立じゃないですけども、いろんなことやりながらマルチにやっていったらいいかなと。
で、まあ、もちろん僕もね、この久我にファームで農場長もやってるし、
はい、
でアイムの場合もねバーもやってるし、
そうですね、
彼もしてるし、
はい、
っていうのはなんか二足のわらじ感あるけど、
それいっぱいやってますね。カレー屋さんやったりとか、バーの経営したり、バーテンダーやって、芸人もやって、
ほらほら一緒だ、もうわらじ靴箱いっぱいだろ。
靴箱いっぱいですね。靴箱今から
なんだけど、
一足がいっぱいあるみたいな感じです
ね。ああ、なるほどなるほど。
履き替えるというよりかは、
そうだけど、我々はそんな感じなんだけど、
はい、
ブーブーの場合本当になんかまだバイトっていうか、
うん、
一応雇われ、まあ俺も雇われ農場長ではあるけど、
はいはいはい、
なんつうのかな、本当にバイト感だから、
そうですね、
やってほしいな僕も。
でも、うん、いろいろ考えてみたいですよ。ぜんざい屋やりたいとか、タピオカ屋さんやりたいとか。
なめてるな。
なんか考え方がやっぱなめてるんですよね。でも本人でもぜんざいすごい好きみたいで、
あ、そう、
料理も実は結構お家やってるみたいなんですよ。
へ
え。なので僕がカレー作った時も、あれこれ口出ししてくるんですよね。あれを入れた方がいいとか、こうパンにつけたらうまいんじゃないかみたいな。
はいはいはい、
食べてもいないくせにすぐアレンジしようするから。
なるほど。
であいつの案だから取り入れたくないんですよ、やっぱプライドがあって。
あ、まあ、なんか不思議だわな、コンビってその辺の。
そうですね、
仲がいい、まあ、いいっちゃいいよね、ノーブレは。
いや、めちゃくちゃいい方だと思いますよ。一緒にパチンコ打ちに行ったりもしますし。
そうそう、いい方だ。
ただ2人で飲むっていうのは、うん、ないですね、2人っきりは。
1回もない今まで。
1回あるんですよ、ザマミソンの営業で。
出会いを、出会いが高校、
出会いは小学校なんですよ。
小学校か。
幼馴染で、
ああ、
はい、はい、でそっからまあ1組から6組まであって、
はい、大きいね、
1組から3組までは、うん、相方のブーブーさんが笑わしてたんですよ。
ほう。
支配してたんですよ。で、4組から6組は僕が、まあ、お笑いで支配してて、
はいはいはい、
でお互い意識してて、な、北のブーブー南の歩むみたい な,
すごいな、
うん、で、まあその、まあ、中学生の時にこの遠足かなんか修学旅行かなの演芸大会でちょっとコンビ組むか、北と南がみたいな。
ついに、
はい、
それまで別に友達、
いや、それが全然遊んだりも、住んでる地域もそれこそ北と南で離れてたんで、あいつは団地っ子で、ま
あ、
僕はちょっとまた離れたところに住んでて、
あ、じゃあここ本当に演芸大会みたいので組んだわけ。
そうですそうですそうです。そっから、まあ、僕から声かけてみたいな感じで今に至るって感じですかね。
すごいな。
長いんですよ、だから幼馴染なんで、元々が
だし、この学年のツートップが。
そうですね、結構だから、まあ、当時はもう学校ではちょっとヒーローじゃないですけど、
はいはい、ってことだね。
それこそ放送の時間あるじゃないですか、給食の、給食の時間の放送室に僕ら二人曜日一日もらって、まあ、当時はミラクル島尻ってコンビだったんですけど、はいはいはい、ミラクル島尻の、ラジオみたいなこと。
中学校の時、
中学校やってましたね。
は
あ。でもちろん先輩方もいる中でやってたので、はい、ちょっと目つけられるかなと思ったんですけど、はい、そこは意外とこう、あ、
お前なんか面白いなっつって
認めてもらったりとかで、
何しゃべるわけ中学生がこう時間もらって。
いや、でも今考えたらもう本当くだらない話ですよ、うん、
学校の話か。
学校の話、誰々先生のモノマネしてくださいとかで僕がやったりとか、あとはまあ思春期ですから、うん、その恋の お悩み相談みたいな、このメールみたいなのをこう当初でいただいてやってましたね。
すげえな、給食時間、
給食時間やってました。
そんなべしゃり暮らしみたいなことがあるんだ本当に。
そうですね、今かけた漫画のね、ありますよね、
べしゃり暮らしは。森田先生の、そうそうそうそう、学園の爆笑王が
みたいな、やってましたね。恥ずかしいですけどね、今考えると。
でそこから、はい、あのフレッシュな FEC の
フレッシュお笑い選手権大会に高校1年生の時に出て、うん、まあ、優勝してしまって、
高1でも優勝か。
それで流れ的に FEC に所属みたいな感じになりましたね。
なったよね、
はい、
どれくらいだった FEC。
FEC は、うん、まあ歴で言うと2年ぐらいはいたんです
けど、ね、そうなの、
はい、高校生の時だったので
入団したのが。すごいオリジン。
いや、それがいろいろあって、まあ、FEC の同期で言うと、あの伊佐尾さんとか、
は
あ、キラキラ明さんとか、まあ、今の。
そっか、
はい、年はもちろん上ですけど、うん、
何年前それ。16、
もう18、19年ぐらい前じゃないですかね。16歳、今3、あ、20年前だ。
俺とあんま変わらんな、じゃあ。いくつ、今年いくつだっけ。
今年36ですね。
36、11ウッドだから、はい、あ、まあ、ほぼ一緒だ。まあ、かろうじて俺の方が一応兄さんか。
そう、いや、もちろんもちろん。
1年ぐらい、芸歴で、ね、
年齢もそうですし、芸歴もって感じ
で。でも1年ぐらいしか違わないんだ。
そうなんですよ。伊佐尾さんとかは当時あの名護の方とコンビ組んでて。
コンビだった伊佐尾。
コンビでした、コンビでした。全然面白くなかったんですよ。
いや、なんていうコンビ、
なんだったかな。まあまあちょっとド忘れしたんです。伊佐尾さんがオリオンに勤めてらっしゃったのかな。
そうそう、オリオンビルに働いてたよ。
まあ名護なまりで漫才やってて、うん、全然面白くなかったんですけど。
いや、言うな、何回も。一回スルーしたのに。へえ。
そうですね、アキラさんもコンビでしたね。
そう、アキラもいろいろね、ピンでやったり。
はい、そうですね。
はあ、で FEC 辞めて、
FEC を辞めたのが、うん、その高校1年生で入団して、うん、まあ、お笑い大人の舞台の世界を入ったんですけど、うん、なんかやっぱりこうまだ若くてですね、はいはい、フレッシュも取ったっていうのもあって、はいはい、ちょっとやっぱ有頂天になってたんですね。
ああ、ありがち
で、うん、俺たち、まあ、しかも見た目高校生で学生服つけてやってるから、うんうんうん、はいはい、お客さんもこう笑うんですよ、うん、何やっても、うん、でライブでも、はい、もうハンサムとかも全然もう僕ら上で、ハンサムさんとか
普通に FEC のライブでも受けてた。
受けてたんですよ、あのもう本当に。
おお、すごいな。でもそれは
今考えたらでも猿回しと一緒ですよ本当に。もうい
やいやいや、
ネタじゃないんですよもうきっと。
そっか。でも、はい、結構あのオリジンでも今鉄筋ビビンバなり、はい、その前もね、あのお笑い高校総体優勝しましたなりものに出てくるけど、結局オリジンの舞台ではなかなか厳しかったりするぞ。
そうで、まあ、FEC で、うん、当時哲吉さんとかもいらっしゃって、もう
南国
すごく受けてて、はいはい、でそのハンサムさんがいてっていう中で僕らもいて、うん、でこうせめぎやってて、で学生の頃だったんでやっぱりこう恋愛したりとか、うん、この、まあ、ちょっとオートバイ乗り始めたりとかで、はいはい、なんかこうお笑いからどんどんどんどん離れてって、うん、でまあもういいかなみたいな、うん、それでちょっとまあこうなんていうんですか、行かなくなったんですよ稽古に、
はいはいはい、
で、うん、行かなくなって、うん、まあ事実上まあ辞めるみたいな感じになって
、一応辞めるって話をした正式に。
それがまだしてないので。
あ、いや、
実は僕ら FEC まだ席あると思うんですよ。
二重国籍が、
二重国籍というか、まあ、冗談でよく言いますけどね、僕ら FEC でもあるっていう。辞めるって言ってないから。
言ってないんだ。
言ってないですから。
でオリジン入ったのが、
オリジン入ったのが、19歳の4月ですね。
じゃあ1年とかぐらいなんか空白期間というか、
はい、
があったんだ。
それこそ大学受験どうするかとか、進路問題もあったり就職するのか、うん、でブーブーさんとは学校高校違ったので、うん、僕は首里高校、あいつは南部商業、はいはい、商業科でっていうところだから、まあそれぞれ道はもういろいろそこで分かれたんですが、僕がやっぱどうしてもこのお笑いを忘れられなくて、あのやっぱお客さんの喝采とか、
うん、
今やったらどんな感じなんだろうかなみたいなのがあって、はい、そこからあの大学の、まあ、ちょっとバイトみたいなやつがあって、うん、西宮に行ったの、兵庫県の引っ越し屋のバイトで、そこでやっぱ関西のこの空気に触れて、
はいはい、
まあ、本場大阪ではないんですが、うん、兵庫県でいろんな方と話して、向こうでもお前ちょっとユニークだなみたいな、 おもろいやんけみたいな感じの立ち位置になったんですよ。で、まあ、20歳から19、これもう一回ちょっとやってみたいなってっていう中で、うん、ブーブーさんに帰ってきて連絡して、うん、あいつはもう、で、もうお笑いやめたと思ってますから、
はいはいはいはい、
ちょっと話があるってことで、 まあ、当時車も持ってましたから、はいはい、あいつが乗ってるあのチェイサ トヨタのチェイサーで活躍乗ってたんですよあいつ。で迎えに来てもらって、はい、何話いやもう一回俺とお笑いやらんかって言ったら、はい、あいいよってすごい二つ返事で、で FEC に戻るのか、
はいはいはい、あ その間か、
はい、どうするもう内地行く吉本なの、うん、っていう中で、うん、やっぱ FEC 時代に見てたオリジンの芸人さんのネタがすごい面白かったんですよ。
ああなるほどね。
おしゃれだし
ちょっとね、FEC どっちかというともうなんかもううちなうちなあのちょっと
そうそうそう
ザお笑い芸人というか
僕がよく例えるのが、うん、FEC は島造りで、はい、オリジンはスニーカーっていう
確かにそんな感じあるよな。今もまあまあ若干あるんかな。
そうで今はもうその、うん、はっきりしてるからめちゃくちゃいいところもどっちもあるしっていう、はいはいはい、でも僕ら
は
だからスニーカー履きたくなってちょっとハイカラなダサいってわけじゃないですけど、
はいはいはい、
でまあそこで FEC からオリジンの門を叩くことになって、う
ん、なるほどね。その時じゃあ友治さんに行ったりとかはなかったんだ FEC の。
まだそこがちょっといい話があって友治さんの、うん、全然挨拶も行けてなくて、はい、僕らも罰が悪いですから、うん、でオリジン入って、まあ、さっきの鉄筋ビビンバの話じゃないですけど、はい、やっぱオリジンの芸人さん、まあ、僕らも19歳で、うん、あの頃の、考え方のまんまお笑いを再開したもんですから、うん、受けるもんだろうと思って臨んだネタ見せ1回目の、
はいはい、
オリジンの先輩方にこう見てもらうわけ。しゃもじさんもいて、はい、小刻みさん便秘さんもいて、
はいはい、
もうめちゃくちゃ滑ってめちゃくちゃ滑って、はい、セリフの被りもあるし、うん、なんかもうネタが若いというか、
はいはい、
うわってなったのは覚えてます。
あれはねでも当時は、まあ、全然覚えてないんだけど最初の初めてのネタ見せとか、はい、当時まだノーブレ入った頃とかはネタ見せってこう笑う雰囲気じゃなかったん
や。あまあでも全体でも
笑ってたか
笑ってやっぱり先輩方では笑ってましたし、
うん、あそっか
笑うん面白かったですもん。だって
俺が入った時はもう本当に笑わないもんだったネタ見せって、まあ、それこそ内間とかあのスリムクラブ内間とか、
はいはいはい、
あんなへんてこなので笑うみたいな。他のはもう普通にもう真剣に見て。
なるほど。
キャンキャンとか一回も笑ってないよ俺自分
で。でも当時僕がもしキャンキャンさんと同じ時期にいたら、うん、僕もキャンキャンで笑ってないですね。
だからさ
笑いたくないです。そう悔しい。
あ、そんなのもあったかもしれない。
デイジうまいですから。
ただ俺そうオリジン入る前に、はい、3回ぐらい客で見に行ったんだけど、うん、やっぱでもそこではキャンキャン発動でめちゃくちゃ笑ってお
い
たけど
面白いですよね。
事務所ではなんか空気的にも、
あでも分かりますそれ。
キャンキャンね、キャンキャンは滑ってるっていう感じ。
滑ってないです。いやもうあの人たちすごすぎて、
そうなんていうのかな、
あのクロートは笑いたくないんですよ、
うん、そうそうそういうのまた
うますぎて腹立つな。
綺麗だから。
綺麗ですね。
もうね当時から標準語というか、
う
ん、
そうそうそう
東京イントネーションでずっとやって
たから、もう照準がはっきりしてましたから、ね、
そうそうそう、はい笑わしてみみたいな感じで俺たちも見てるから。
僕らもキャンキャンさんはオンエアバトルで見てたので、
うん、あそうだよね
時期的に、はい、そうそうそう、
そんな感じではあった。まあ確かに当時のネタ見せ
で初舞台でも、うん、未だに覚えてるんですけど、うん、19歳から3ヶ月下積みして、
はいはい、
でオーディションシステムがあって、うん、事務所のメンバーに認めてもらって初舞台踏んだのがだから、4,5,6,7 月ぐらいですかね。もう舞台上ヒューマンでも、まあ、鳴り物入りの MC で、うんの当時ノーネクタイかな。
あ、ノーネクタイだ。
ノーネクタイですみたいな感じで紹介してもらって2分ネタをさせてもらったんですけど、
はいはい、
もう超滑って、もうなんかこう洗礼を受けたじゃないですけど、うわその時のアンケートの点数が56点だったんですよ。
はあ、よく覚えてるね。
覚えてます。もうこれ絶対忘れん。もうタトゥーで俺掘るって言ってたんですよ。56って。もうあまりにもショックで。
はいはいはい。
それでもう悔しくて、うん、それから、ベンビーさんとか、
はいはい、
しゃもじさんとかを研究する目で、うん見始めたかもしれないです。
はいはいはい、はい、
じゃあなんで面白い人たちはあんな受けてるんだろうってなって、うん、その時はあのみんなでポスターとか一つの車で回ったじゃないですか。
あ言ってたね。
いろんな地区に分かれチャタン行ったりな入って、
はいはい、
なるべくだから僕が面白いと思ってる先輩の車に同席して
へえ
ノートにこう
やってた
やってました。
は
あ表情の作り方がどうとか、うんうんうん、僕の中でこうなんか、はいはい、作ってましたよそれは。 へ、悔しくて、それはすごく悔しくて。
デビューから受けるってでもなかなかいないよね。なんかそんなに耐性してない気がするな、デビューから受けてる人って。
あ、そうですか。
分からんけど、なんとなくイメージ、俺今一応一人しか出てないんだけど。
誰ですか、デビューで受けてた人って。
まあ、ちょっと待ってよ。
耐性してない人ですよ、つまり。
耐性してないっていうか、まあ、お笑いやめた、お笑いやめた。
あ、やめた人なんですね。
あ、まあ、あのあれよ、今大臣とまたちょいちょい組んでるけど、ヤス。
おー、ヤスデビューでめちゃくちゃ受けたの。
受けた。
あ、でもあいつも天才ですからね。
コンビだったかな。
ヤスやっぱうまいですよ。
そう、うまいし、うんうん、なぜデビューから爆笑かというと、友達が多かったわけよ。
はいはいはいはい、はい、
めっちゃ来てるわけよ、何十名よ。
オリジナルチケット手売りですもんね。
そう、うん、あいつ人気者だったから。
いやいや、それもやっぱ強みですよ、大事な要素ですけどね。
もちろんもちろん、もう出てきたらもう指笛とか、あとにも先にもあいつぐらいじゃないかな、デビューで。
すごいっすね。
抜けて、まあまあ、でもヤスはコンスタントにずっと受けてはいたな。
うん、まあまあまあ、悔しかった、嫌いでしたもん俺。今もちょっと嫌いですもん。
いやいやいや、
あの、うん、うまいやつ嫌なんですよ俺。
なんか一応わかる、
なんかそう思っちゃうんです。だから、うん、まあヤスがそういう人気者だとするならば、うんうん、僕らはお客さん呼ばずに受けたいタイプというか、
はいはいはい、もう俺たちのことを知らない
ところで勝負
して飛び込んで、
だ効率悪いんですよね。
はいはいはい、はい、いやでも確かにそうなんだよね。だからよその事務所のライブとか出させてもらったりすると、
うん、
はい、どうなのオリジンみたいな感じで、
あ、まあまあまあ、
見てきたりするさ。今でこそちょっとその壁はなくなってきてはいるけど。
いますね。
ただね、昨日俺あれ見に行ったわけ、往来米軍基地。
ああ、行くっておっしゃってましたね、はい、
日曜日。まあ、米軍基地のお客さんと FEC の毎月定期で来てるお客さんはもしかしたら違うかもしれんけど、
はいはい、
やっぱ暖かいな。
うーん、お客さんもやっぱ違いますよね。
拍手とか、うん、これで拍手かっていうのはちょっと甘くないって思うところもあったわけよ。
ああ、まあまあまあ、そこはちょっと目線がね。
そうそう、うん、一番後ろだったわけよ。もうたまったまよ。
はいはいはい、
もういっぱいで、はい、遅く行ったもんだから一番後ろとちょうど見れたわけよ。
うんうん、うん、
まあ、そんな偉そうにこう見てないんだけど。
わかりますよ。でも
見えちゃうさ、やっぱり反応とかも、は
いはい、こう俯瞰でね、いろいろ見てしまいますよね。
舞台通して見たもんだから、
はい、
まあでも久しぶりっていうのもあったのかな、お客さん
有観客で
わーっていう変な、そういうお祭りテンションもあったかもしれんけど、
でもやっぱお客さんのその温かさ、うん、拍手とか笑い声とか生で聞くと、うん、芸人の持ってる力 120% 以上出せますから、
全然
違う。結果舞台がめちゃくちゃ良くなるじゃないですか。
そうそうそう、一応本当に面白かったな。
ねえ、だ羨ましいなって思いますよ。
そう、なるほどね。それで努力を重ね、
まあ、努力というかこう、うん、論理的にロジックを組み立ててやった時期もあったんですけど、はいはい、結局僕自分で、まあ、ライブの順位も上がっていったのは、うん、あのベミさんとかと、うん、こう飲みニケーション、
そうよく飲んでたよな一時期な。
よく僕がもう潜り込んで沖縄市に
来てたよな、沖縄市な、
こっちに当時住んでたんですけど、もう面白さの秘密を探る気持ちでいやらしくよくごちそうさまでございました
。いえいえいえいえ。
でやっぱそういう飲みながら舞台とは違う話とか、で間とかを自然と吸収して、そっからやっぱライブの順位が上がっていきました。
いたわ。
うん。で、まあ、それこそモーリーさんとか小刻みのモーリーさんとかと飲んだりとかしていく中で、要は19でオリジン入ったので、もう20歳になって飲める、はいはい、飲みニケーションができるってなった時に、改めてそのFAC さんとオリジンの草野球かな、
お、やったね、
やってたじゃないですか当時。
やった
そこに僕は野球してないんですけど、まあ、先輩方いらっしゃるってことで、まあ、ノミニケーションですよ、か吸収しに行こうと思って、はいはい、行ったら、まあ、もちろんハンさんも中田さんもいらっしゃって、はいはい、もう罰悪いんですよ。
まあな、あいつ怖いからな、
あれっきりですから。で友治さんもいて、
あ、いたか、
なんかいたんです、いらっしゃって何かで、まあ、野球かなんかで、うん、まあ、いて、うん、でブーブーさんとこうとするみたいな、
はいはい、
もう一応な、でももしかしたらここじゃないかもしれんけど、うん、一応ジャブ的に挨拶は行った方がいいよね、うん、みたいな、はい、本当は改めて事務所に頭こう、すいません、うん、で行ったんですよ、グラス持って、はい、友治さんのところに、はい、すいません、以前はすごくお世話になってって言って、で今ちょっとオリジンに入ることになって、その胸のご挨拶もちゃんとできずに、はいはい、今日というタイミングになって本当申し訳ないですみたいな話をしたら、あの、おミラクル島尻、あの、俺嬉しいんだよつって、事務所関係ないよ、そう、友治さんが、あの、俺嬉しいよと、違う事務所でも、うん、お前たちがお笑い続けてることが俺嬉しいから、一緒に頑張ろうなって言ってくれて、
お
めちゃくちゃいい社長。
健太は中澤
中澤さんはでも、お頑張れよって感じで、
あぐらいの感じだった、
はい、
当時まだ完全に尖ってるからね、あいつ。
いや、優しかったです。あの、つかさんで地元が一緒で。
あ、そういうのがあるんだ。
はい、ハエバル町の、はいはい、まあ、大ボスですけど、要は、僕ら車ない時とかは、FEC のライブとかは、中澤さんのワンボックスにピックアップして、僕ら学生服で後ろ座って、おにぎり食べるか、みたいな。
あ、そうなんだ。
弟みたいに可愛がってもらってた分、ちょっと怖かったではあるんですけど、はいはいはいはい、すごく優しい。いいですね。
当時俺 もうたまにしか飲まんかったけど、はい、クーバー吉本のクーバーと FEC ハンサムでオリジンの俺で
キャンさん
のキャンさんで、俺経営団地っていうのをやってて、結構ね、まあ、たまにしか飲まんかったけど、飲むとやっぱり他事務所に噛みつくんだよね。まあ俺には噛みつかなかったけど、特に吉本が沖縄来る来ないぐらいの時だったから。
ああ、その時期ありましたね。
うん、なんか、まあ、ごめん、あの、ちょっと間違ってるかもしれんけど、あ、なんかあいつの雰囲気としては、はい、俺は吉本沖縄に来るの許さんからな、
なんか
ぐらいのテンションで、テンションでヨッキーに行ったりした時、はいはい、吉本沖縄来るのみたいな感じだったはず、
なるほど、なるほど。いや、もう、ねえ、すごく、この、一本筋の通った人ですよ ね、 そう
そうそ
う
ね、彼の強さではある
ん、はい、だ僕らは年も全然下だし、うん、もう本当弟みたいな感じだったんで、逆に中澤さんのそういう顔を見たことがなくて、気づいてなかっただけかもしれないですけど、怒られたこともなければ、
あ、でもそんなもんか、
うん、
かもな、
運が良かっただけなのか。
いや、なんか飲みながらやっぱりなんかこの同じ世代戦ってきたメンバーいいねみたいなことはよく言うよ。
いや本当だから、中澤さんとかあの辺りの先輩方は、うん、もう特に中澤さんは、うん、下には何も言わず、
あ、
同世代もしくは上に噛みつくので、
あ、かっこいいな、
かっこいいですよ。
確かにあんまり下にはきつく言ってるような感じしないな。
うん、優しいですよ。あの、ちゃんと教えてもくれますし、ダメなことはダメって言いますし、
はいはいはい、
顔真っ赤になるときはだいたい上に噛みついてる。
そんなイメージあるわ。さあ、じゃあ一旦、またクガニファームの様子を今日は岸本に動画で伝えてもらって、その後また
楽しみです
帰っていきましょうか。
はい、
では岸本ご覧ください。
はい、はい、どうも岸本です。よろしくお願いします。はい、それではですね、今からですね、今日、今からというか、まあ今日やっていくことをいろいろと紹介していきたいんですけども、今こちら、じゃじゃーん、沈殿荘っていう場所なんですけども、まあ、川って言えばいいんかな。そこの川の、この沈殿荘のですね、この真ん中に、伝承菊の防風ネットを真ん中に敷いていきます。で、敷くと、敷いていって、その伝承菊の防風ネットの上に、今度はクレソンたちをですね、置いていって、この伝承菊の防風ネットの方に根付かせようとしてるわけなんですけども、じゃあなんでこの伝承菊の防風ネット真ん中に敷いて、で、クレソンたちをね、上に乗っけて根付かせようとしてるかっていうと、出荷するときにですね、出荷する際に両サイドですね、人が歩けるスペース置いてたらとても楽なんですよね。ですので、そのために真ん中にちょっと集中させようかなと、この防風ネットの上に置いてですね、集中させてね、行こうかなっていうことなんですけども、で、まさにこちら、まあ、イケスでも取り組んでるんですけども、こちら沈殿荘ですね、まあ、アクアポニックスの説明になるわけなんですけども、こちらの沈殿荘の下、お魚さんがいっぱいいるわけなんですよ。で、このお魚さんたちが排泄物をして、ね、うんちとかですね。で、うんちとかしたものをバクテリアが分解して、それがクレソンたちの栄養になるわけなんですけども、ね、この栄養でこのクレソンたちは育っていきます。で、育っていくこの過程でクレソンたちがですね、この水たちを、浄化、水をきれいにしていくわけなんですよ。で、水がきれいになって、またお魚さんたちが排泄物してっていう、この循環型農法のことをアクアポニックスっていうわけなんですけども、まさにこれがですね、いい例ですね。で、これがイケスでもできるように、今取り組んでおります。じゃあまずはこちらから、ちょっとね、今今日取り組んでるということで紹介しております。はい、それでは、 便秘さん、あゆむさん、ラジオ頑張ってください。お疲れ様です。失礼します。説明伝わったかな、
うん、さあということで岸本さんの動画ご覧いただきました。
よいしょ。
今日もね、そういえばあのセミの音が、
はい、
うるさいと思うんだけど、
いやいや、もうこれはもういい、僕はすごく自然を感じれて気持ちいいですよ。日差しもめちゃくちゃ、
そうだから我々はこっち行ってね、セミの音とか気持ちいいんだけど、これ特に映像を見てる人はまだいいかもしれない。自然見えてるし、
はい、
ラジオで聞いてる人おそらくただのノイズ
音だけだとね、
なってるかと思うんですけど、
はい、
まあまあ泣き人村くがにファーム、お楽しみいただければと思います。
そうですね。
さあそして、まあ、ノーブレキの話続きだけど、
はい、
なんか優勝したことあった、優勝はないか、
だからそのフレッシュお笑い選手権大会で優勝した以降は、うん、もう賞レースでは全く勝てずですね。
オリジンで1位になってはあるよね、あの気象点検では。
ありますね。でも本当に数えられる程度というか、
あとあれが多いからな、尺オーバーが、
尺
オーバーで1位だったけど減点とかもう何回かあるよな。
時間を守れないコンビなんですよね。
ブレーキかけてと思うもん。
そこでね、ブレーキかけて、なんか結局この活動にブレーキがかかっちゃうから
だからよな、
それをすることによってもうあれなんですけど、
まあそんな、あ、そっか、賞レースないか。
ないです
ね。最高は、
最高はお笑いバイアスロンの準優勝、う
ん、準までいった、
準優勝ですね。
無冠の帝王と言われて久し
ぶりだな。いやいやいやいや、そんなことなくて、なんかでも賞レース向いてないなってやっぱつくづく思いますね。
まあでもよく見てて、なんでこのネタよと思うこと、ノーブレーキ一番多い。
あのそれめちゃくちゃ言われるので、もう逆に選んでほしいです
ね。いや本当その方がいいかもしれない。
そうそう、
もう何も言わない、一本あの、まあ、サーネとかがいいんじゃないか。サーネさんすいません、僕らのネタ一本選んでください。
でもでなんか、うん、なんかやっぱ自分たちがやってて乗り切らんネタは、
う
ん、
あ、まあまああるね、
やりたくないんだなとか あったり。
そうそうそう、それで言うと、例えばやっぱ俺なんか気象点結でいつも点数つけてもらってるさ、お客さんに。
はいはい、そうですね。
で自分では好きなんだけど、
はい、
気象点結で、まあ、100点満点の86点とか、
あ、はいはいはい、
だとちょっと不安というか、
うん、まあ
ね、受けたら90点オーバーさん、
そうですね、
まあ、せめて88とか9ぐらいじゃないと、はい、俺は好きだけど、これ、賞レース大丈夫かなって、
いや、でもそれ、ベミさんはやっぱさすがというか、うん、その基準が高い気がします。僕はもう、80超えてたら、うん、まあ、平均以上だ、
あ、そう、
お、セーフっていう。
なんかね、気象点結で、まあ、90ぐらい取っとかんと。
はい、
っていうのはあるんだけど、あ、まあ、たかだか、まあ、言ったらたかだか300名ぐらいの、
うん、
いつも決まったお客さんのつけた点数だから、
はい、
まあ分からんのよ、たまたま順番的にその日の、
なるほど、
で86点だったかもしれないし、
まあ、乗ってたか乗ってないかのあれもありますし、
そうそうそう、たかもしれないし、そこはちょっと賞レースかけるとき不安なまま行くときもあったりはする。
あ、じゃあ 僕らその、うん、貪欲さがないんですよきっと。80点ぐらいで満足しちゃう
し、あ、なるほど、
受けた数よりも受けてなかった人数少ない方が安心するというか、
いやいや、
あのそれでいいみたいな。
そう
な、
そうなんかもな、うん、
やっぱあれですね、こう、うん、止まんないですね話。
だからあの本当これ酒飲みながらやりたいわけよ。
ねえ、
うん、
酒飲んでたら1時間じゃ収まらないですよこれ。
そうそう、なかなかあの最近お笑い論を戦わすことがなくて。
いや、しかもベンビーさんに聞かれると、うん、なんかさっき無理やりこう、うん、イエーイってやったんですけど、やっぱ語りモードになっちゃうから。
そうだ、ね。
いいんですかこれで。
あ、いい、全然いいよ。
全然火曜オリジナルの感じでもないんですけど。
全然全然、俺も逆に聞きたいから。
この。ありがとうございます。
だから基本若手が来る。
あ、
っていう話だったんだ
けど、そうですね、
そう
急に僕に白羽の矢が立って、ね、
だからなんでコンビで来ないのかなと思って、そういえば
こっちの問題じゃないですか、
交通費か
交通費じゃないですかね。まあ、交通費って言っても相乗りで行きますけど、
そうだね、
はい、
ぜひねコンビで来てほしいんで、多分来週もコンビの片割れが来そうな感じです、
うん、いやでもこのネタちょっとまあ、うん、僕が言うとより嘘くさいかと思われがちなんですけど、うん、もうこうギャラとかじゃないですからね、
はい、
僕からしたらもう便秘さんに呼んでいただいてるっていう、
そう、
うん、本当です、本当に本当に
そう、
ええ、
じゃあ行こうかなこちら、ベンビーさん、ゲストのアイムさん、そしてクガニファームの皆さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
沖縄そばの10月17日に、はい、沖縄そばの日ね、アンテナショップでそばやビールを買い込んだ、うん、いい上田です。
どうも、どうも、
今週のゲストはガナハマンさんことアイムさん、 いつも気象転結、そして TikTok でノーブレーキを楽しんでいます。
あ、嬉しいですね。
Twitter でお子さんたちの姿やお店のカレーを見るのも楽しみです。
わ、嬉しい。
東京からネットを介して応援しつつ、はい、いつか沖縄を訪れるときには舞台はもちろんお店も訪ねたいと思っています。
ぜひメンソーレ、
もしよければガナハマンカリーがますます食べたくなるような PR をお願いします。
はい、
それでは今回も放送も配信での視聴を楽しみにしています。はい、投稿した時点ではいよいよ気象転結が週末に控えています。皆さんのネタも楽しみです。時節柄皆様は健やかにお過ごしくださいといただきました。はい、そもそも今あれ芸名はポジティブ歩むなの？
ポジティブ歩むではないんですよ。僕もも
うじゃないんだ。
じゃないですね。
ガナハマン今
ガナハマンですガナハマンもどうやらハマってないので、また変わるかもしれないです。
まあまあまあまあ、今あのコンビの片割れもね結構キャッチーな
ブーブー、あいついいんすよ、あいつの名前いいんすけど、なんか僕なんかね自分でもやっぱしっくりきてないですね。
ポジティブアイムガナハマン、
本名が歩むっていうちょっとまあ普通じゃない名前というか、で歩むってなんかもともとあだ名とかもつけたられたこともないので、例えば、なんだろうね、ひさしとかだったらヒーサー、
はいはいはい、
ノーブレーキのヒーサーでいいじゃないですか。あ、まあ、モーリーさん、サーネーさんじゃないですけど、
ああいう、ああいうではないな、
ああいうではないんですよ。
アーム、アームとかはない。アーム、
アームは嫁さんがしか呼ばないので
そうなんだ。アーム
恥ずかしいんで照れるんです
それはそうだね。
なので、うん、まあいろいろまた変えていき、でも概念という存在になろうかなと思ってます。
難しいな。
難しいでしょ
でもなんとかマンっているさ、セシタマン。
ああ、いらっしゃいますね。
ねえ、なんかそんなんじゃない感じ技能がいいかもしれない。
あ、じゃあ変えようかな、また。でも、こうやってね、あの、ポジティブアイムからガナハマンってまで覚えてくださってる方がいるのは嬉しいですね。
ね、今ガナハマンでやってます。
今は、はい。
で、TikTok の話もちょっと触れとこうか。
はい。
今、なんだっけ、二人のキャラの。
あ、サトミーっていう女の子キャラで。
はいはいはい。はい、
で、僕がクズ彼氏役で。
うん、これ、どれぐらい今、登録者っていうの？
萌えがて5万人ですかね。でも全然もう目指す10万人20万人なのでまだまだ。
一応前の話、あれお金も入ってはくる？
いや、それが TikTok が収益化、
あ、そっか、できないんだな。できない。だから TikTok から YouTube に引っ張るみたいな。
そうですそうです。
ああ、そっか。
はい、これもまたいろいろ聞かれるんですけど、もちろんその収益もないですし、ただ TikTok ライブっていうのがありまして、
はいはいはい、
ライブ配信をすると、うん、視聴者の皆さんがお金を出してスタンプを買って、
う
ん、そのスタンプをこうハートとか、はいはいはいはい、僕らの動画を見ている最中に送ってもらうと、それがいくらかになるっていうのはあります。
へえ、そっかそっか、そうだよね。
それが今いくらぐらいかな、5万円分ぐらいは貯まってると思いますね。
へ
え、はい、たくさんバラとか送っていただいたりとかして、
は、視聴でいうと1個の動画何万ぐらいですか？
もう一番再生されたのが100万再生されたのがあって、
すごいな。
総再生数でいうとすごい数になってると思いますけど。
へ、なんかピロンピロンも一個バズったっけ？
そうですね、あいつも、あいつがバズるとめっちゃ嫌なんですよ
なんで？
とっても嫌なんですよ。なんか意識しちゃいますね、やっぱあいつ、はいはい
は
い、
俺もあいつちょっと嫌なのが、あいつバイアスロンで準優勝してるわけよ。
わかる。
ピン芸人唯一のっていうところだから、俺も金取るしかないわけよ。
わかるわ。僕もだからさっきバイアスの準優勝って言ったじゃないですか。その次の年にあいつが多分準優勝して、なんかもうメダルの価値が下がったというか。
そうそういやなんかわかる。いやわかる。いや本当そうよ。
いやでも頑張って、でもあいつすごいやっぱ才能の塊ですよ。
まあ面白いよな、
うん、やっぱりインパクトありますし。
そうそう、まあ本当人間性だろうね。あ
と圧倒的個性
人間性が。
でも一回下里呼んでみてください。最近、はい、あいつの人間性、僕も人間性が嫌いのイメージで喋ってたんですけど、実はあの真面目なところもあって、
はいはいはい、
で義理がたいところも最近出てきてて、
お、
そうそう、あいつはだから環境のせいにして、うん、まあ、うん、自分のこのいいところをもっと出せてなかったんでしょうけど、はいはいはい、今ちょっとその節もなくなってて。
あ、でもそうかもね、
うん、僕一回話したんですよ。
あ、
まあ、本当あれだなみたいな。そしたらまあ、うん、ある話、まあ、恋バナなんですけど、はい、彼の恋バナを聞いたら、うん、お前真面目だな、めちゃくちゃまっすぐだなって印象を受けて、
まあ、今一国一城の主でもあるからね、バーの。あれもオーナーだろ。
そうですね、あいつもお店やってて、
はい、昔あいつの話で聞いたのが、ワニ先生が、うん、 なんかおごったと、
はい、
飯かななんか下里におごって、はい、そしたらごめん、あごめん下里100円だけ出してもらっていいみたいな流れがあって、
はい、
それ数日後だよ、大西先生呼んで、大西先生すいませんと、やっぱりちょっと納得いきません100円出させるぐらいやったらおごらん方がみたいな、
あ、
噛みつき方して
なるほど、ね、
なんで100円出させたんですかみたいな、
はいはいはい、
いやいやお前その以上におごってもらってるからなって大多数、
便秘さんのフィルター通すとめちゃくちゃ面白い話ですけど、うん、目の当たりにしたりされたらめっちゃいいですね、
レジ屋さんとかっていうクソ人間だったけどな、
いやだからまあ、うん、そのまあお金も余裕ができて、うんうんうん、やっぱ自分の中でそのフラストレーションがあったものがちょっとゆとりができて、
はいはい
は
い、
今は返す作業になっているんじゃないですか、
ちょっとつらってんのかな、うん、
なのですごくいいなと思いますよ、
あいつね営業とかでも結構受けるんだよね、
いや受ける受ける、
もう強いっす、そうそうだから多分オリジンのファン、昔から見てるファンというかは、はい、下里イコールなんか嫌なやつみたいな、お客さんもちょっと俺たちが植え付けたイメージもあるかもしれないけど、
ありますね、いやでも
下里はみたいな、
結構いいやつっすよ、結構いいやつっていうか、まあね、そうそうそう、
いやあいつ若い頃は結構相談の電話とか来てて、
はいはいはい、
一回俺飲んでる時夜中電話来て、エビさん俺死にたいっすってどうしたってまあいろいろ当時の彼の悩みとか、ネタ見てくださいってことで、一応その辺の真面目さはやっぱり、
うん、いや真面目だと思いますよ、
ありましたよ、うん、そこがじゃあちょっと丸くなってというか、
そうだからこのオリジンアワーエコーで便秘さんと喋ってる下里は僕は個人的に見たいなって思いますしね、う
ん、ただガソリン代出るんすかとか、ギャラクラスかとか、
いやいやそんな大丈夫です、
ないかな、
あいつ今プリウスですから、
あマジか、
プリウス乗ってますから、
はい、すごいな、
すごいですよ、
あっちも入ってるんか、結構
プリウスはなんかもらったって、なんかもらったのが安くで買ったみたいなこと言ってたんですけど、
ピロちゃんは順調なんかね、
今はでもずっと閉めてますからねお店は、
ああそうなんだ、
はい、あいつもだから、うん、空き時間に、うん、整体を整体をやったことがあるスタッフをまた雇って、うん、要は、うん、なんていうんですか、バー営業じゃない時間、うん、昼に整体の、
う
ん、
あマジ
とかもやったり、いろいろ試行錯誤して、
へえ、うん、やってんな、
やってますよ、
でもう一つ、いい上田さんから、
はい、
ガナハマンカリーがますます食べたくなるような PR、
もちろんです、
お願いします、
まずガナハマンカリーはあの緊急事態宣言でお酒が出せなくなって、うん、これやばいなって思ったら、ちょっと沖縄の A ランチって番組のスパイスカレーを学ぼうみたいな企画があって、うん、そこにカレー大好き芸人として僕が出演した時にスパイスカレー作りを覚えて、そこからちょっとスイッチ入っちゃって、もともと好きなんですよカレーが、
はいはい、
で作ってみたら、うん、美味しかったので、これをじゃあもうお酒出せないならランチに喫茶ガナハベースとしてやろうかなっていうのが始まりです、はい、で、スパイスをですね、うん、もう5種類をこう配合して、うん、自分なりにミックスして作るので、うん、油がまず少ないのと、
う
ん、あと小麦粉が入ってないので固まらないんですよ、冷えても、
うん、
お皿食べた後、うん、よく水につけとかないと固まるでしょ、
あ言う、ね言うね、
お母さんとか奥さんに、
うん、
それがないんですよ、
あそうなんだ、小麦粉が入ってないっていう
の、 なのでこう水道水でお皿をやるとこうもう水だけでさって落ちる、
うん、
それが体の中で起きてると思えばヘルシーだし、
おおなるほど、分かりやすい、
悪く言えば腹持ちは悪いんですよ、だからスパイス粉なんで、
あ
でも味の満足度はカレー味で高いし、
はい、
で、ターメリックもいっぱい入ってるんで、うん、やっぱバーで出すカレーとしてはウコン、
なるほど、
はい、2日夜にもいいですよっていう、
はあ、今もやってる、
今もやってます、今は、はい、あの夜に出してますね、
あそう昼はやってない、
昼は、はい、あの夜も昼もって一回投資で仕事したことあるんですけど、
そっか、
さすがにちょっと体もたんなと思って、
そう
だ
な、
はい、
夜出てる、今
夜出てますよ、
今出てる、
出てます出てます、全然カレー作りに出てます、
あそうなんだ、
エプロンつけてずっとキッチンに入ってますけど、
今なかなかね我々も、まあ、土日早い時間だったらね、
はいはい、
全然出てもあれだけど、
うん、
おそらくもしかしたらこれオンエアされる頃にはあの時短もちょっと伸びてるかもしれないよね、
そうですね、なんか経済復興大臣の方が、うん、テレビで11月頃にはうまくいけば、うん、通常の生活に戻れるっていうのはニュースでやってたので、
なんかデニー知事も、まあ、この収録してる今週木曜日、
うん、
20何日かに、はい、またそれちょっと判断するみたいな話もしてたんで、もしかするとだから今9時までさ、
そうですね、
8時まででしょさっきが、
はいはい、
で俺ラジオが平日8時までだから、
ああね、
もう8時前に予約して出しといてもらえば、
はいはいはい、
終わってちょっと反省会ちょろちょろやって8時20分からもう9時まで もう40分だけでも行きたいなっていうのもちょっとあったりするんだけどね。
僕が言うのもあれですけど、うん、安心飲みたいですか。
安心飲みたい居酒屋で。でも昨日行ったわけ、久しぶりに
昼。おお。
昼行って日曜日せんべろ行って楽しかったな。
いや、やっぱりね、うん、このお酒がダメってなってから、うんうん、なんだろうな、例えば、まあ、僕芸人ですから、うん、僕という商品をバーで提供すればいいじゃないとか、うんうんうん、じゃあコーヒーでもノンアルコールビールでも、うん、僕という商品を前に出してやればいいじゃないと思ってたんですけど、やっぱりお酒の大事さというか、うん、逆にお酒に依存してたなっていう部分も見えてきて、はい、ちょっと今後どうなるか分かんないので、うん、まあカレー試しに作ってみたんですけど、もっと違う展開でやらんとなって思いました、
うん、すごいね、
はい、
やっぱり、うちの社長上間もいろいろやってるんだけど、はい、やっぱその辺はリスクヘッジというなんていうの、うん、やっぱ一個だけだとね、
そうなんですよ、
こう酒が出せないと、まさかそんな世の中になると思わんさ、
思わなかったですね。
の時にはカレーがあったりとか、
カレーがあったりとか、
そこで多分こう広げていくというか、
そうそうそ
う、いうのはいいのかもな。
でこれがたまたま好きだったから、うん、好きなことが仕事になっているので、うん、お笑いもそうですけどカレーもそうだし、うん、お酒も好きだからバーっていう、うん、好きなことをいっぱい増やせば、うん、これが仕事になるかなって今思ってて、はいはいはいはい、またいろいろやろうと思ってるんですよ、好きなことを増やすために、
うん、だからそうなんだよね。結構俺もこっちやりだしてから、あ、なんかいろんな人に会うから、
はい、
まあ歩もバーやってるのもあるし、あ、なんかやりたいなと思った時はほっと軽いんだよね、やってる人たちって。
そうなんですよ。で多趣味な人多いですよね。
ああ本当にそうで、好奇心がもう旺盛、みんな
そうそうそう、
興味あることとことも調べたりとか、
そうなんですよ、
やってみたりとか、
そのためには時間が必要なので、
うん、だからよな、
時間が必要ってことはお金も必要なんですよ。
だからよな。
そうなんですよ。
俺今本当そのジレンマめちゃくちゃ今それ
わかるわと思って、
そう、泣き人2週3ぐらい来てて、うん、まあ、片道なんか2時間弱とか、
はい、
ぐらいで別に苦ではないわけよ。中でいろんな音楽を聴いたり、今ちょっと英語の勉強もしたり、
はいはいはい、
お嬢の YouTube 聴いたりとかやってるわけよ。で別に無駄ではないんだけど、うん、なんかその他にやりたいこといっぱいあって、
いやでもそれって好きなことかって言ったら好きではないじゃないですか、
うん、これ移動、
あの要は、うん、まあ、英語の勉強とか、
ああまあまあね、将来に向けての、
だから好きなことです、うん、ベビーさんが好きなこと、うん、お酒
だからさ、なんか運転手なんか飲むわけに関しな。
まあまあなんだろうな。
いやでも英語はよ、
もともとね留学も、
そうで錆びる前にと思って、今もうデジモチベーション上がってるから、その時はそんなに苦ではないではあるんだけど、はいはい、ただからこの移動時間分をもっとなんていうの、動けるこう今受動作全部
効
くっていう、
はいはいはいはい、
能動的に動いて何かをするというか、まあ運動でもいいよ、なんなら今最近ちょこちょこジョギングやったりしてるんだけど、
はいはい、あ違うじゃないですか、うん、ベビーさん歌があるじゃないですか、歌、
あ歌もよ、ちょ歌う、これまで
ねえ、だから歌うま芸人ですから。いやいやいや、 CD も出してますし、
だからさ、そう、ね、それも今木山の良さとかと次の曲の話したりしてるわけよ、
ほら好きがね仕事になるって素晴らしいな、
本当はそこ時間は作るもんだよっていう ね、 ね、忙しい人ほど朝方ちゃんとジムに行ってたりとか、
はいはいはい、早起きしたりしてね、
タイムマネジメントがまだ甘々なところはあるんだけど、うん、でプラスやっぱりお金がまだついてこないよね。
そうですね。でも
なかなか
芸人として、うん、まあ、いろんなやり方あるでしょうけど、うん、僕はやっぱ遊ばんと
な
面白くなくなっていくなって思いますよ。
ある、俺デージあるわけよ。
それこそ酒の先輩と酒飲まんとどんどん面白くなくなっていく
から、芸人と酒飲んだ方がいい
ね、スキルアップに絶対なりますよね、
うん、というかもう人とはいっぱい話した方がいいな。
それこそベスト10でベンビーさん
中野町の
もう名店ですよね、はいはいはい、に、もう20代前半の頃連れてってもらった時がもう僕ぐんぐん成長しましたもん、面白さが、
あ、まあまあまあで、ね、都市的なのもあったんだ
けど、度胸もつくし、人前で歌わないと、
そうそう、あっちはステージでみんなの前で歌うシステムだからね。
で、まあ、うん、歌ももちろんこうスキルアップしていくし。いや、いい時代です、ね、
いや本当なんだか好きなのも俺ワクワクメーターがもう振り切ったらもう何でもやろうと思って
ですよね。
そうそう、何でもやった方がいい。
ベミさんもこう決めたらガンって、
う
ん、
もうすぐ動く、
進んでいきますもんね。
決めたらすぐ、ね、もしかして急に東京行くって言い出すかもしれない、本当に。
いやいやいや、そう、そのタイプだと僕は思ってますよ。
本当にありえるけどね。
そうでなくっちゃね、
う
ん、
そうそう、何でもと決めたら早いからよ。じゃあこっち行こうか、あと2通ありますね。
うわ嬉しい、
ベンビーさんに、パチンカス評論家の歩夢さん、こんばんよ、いい人だよ、なんでこれ、
どうも。
パチンカス評論家、
うん、パチンコパチスロがすごいです、ギャンブルが好きで、
はいはいはい、
まあ、今はもうほとんど行けてないですけども、う もうお金を突っ込みまくっている僕ら、ブーブーさん含め、僕自分たちのことをパチンカスっていうふうに、
ああなるほど、あそういうことね、
称してるんです
よ。はいはいはい。で、イッサさんですね、はい、ベンビーさん、デコリンの卒業という戦力外通告の後、うん、オリジンの若手芸人を毎週紹介していくって言ってたけど、本日のゲストベテランで大物のアイムさんじゃないですか。
そんなことないですよ。
アイムさんといえば FM 那覇近くのバーガナーベースを経営する小沢さんパパ、
嬉しいです、ね、
そしてコロナ禍以前はベンビーさんをはじめとするオリジン芸人も出入りしていると聞いていたので、はい、オリジンライブ終わりに行ってみたいなってずっと思っていたんだけど、はい、那覇に住んでるわけでもないのでなかなか行けずじまい。
そうですね、
でも過去番組のオリアは別邸で、あの万代さんがガナーベースに行ってはラムコークをちびちび飲み、うん、気分が良くなるとマイクを握り出して、内首獄門同好会を熱唱していると聞いていたので、
本当そうですよ、
行けないストレスが膨らみまくりでした。でもアイムさんがランチ営業を始めたおかげで2ヶ月ほど前にやっと行くことができ、はい、
そう、伊佐さんカレー食べに来てくれて、
はい、アイムさんにも会えてガナーマンカリーを美味しくいただいて楽しかったですよ。今は営業時間の規制も緩和され夜の営業ができるようになったので、はい、うん、次にお邪魔するときにはぜひ万代さんがカウンターでラムコークを飲みつつカラオケを熱唱するのを見てみたいです。
はいはいはい。
カラオケ好きのベンビーさん、ガナーベースでカラオケを熱唱する万代さんとバッティングしたことはありますか。
うん、
アイムさん、ラムコークを飲んで気分の良くなった万代さんってどんな感じですか。面白いエピソードとかあったら教えて。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
万代さん、
はい、
まあまあ俺もねよくご一緒というかなって、変な歌も好きよね。
変な歌歌いますね。
打ち首とかもそうだし、なんかな、なんてかな、いた、え、乾杯の歌、イタリア語でチンチン
とかね、
チンチンって歌な、
うまい棒のなんか歌とか、はあ、いろいろ変な歌歌うんですけど、
面白いな。
マジでお店が一体化するんですよ、うん、一つになるんですよ、万代さんがマイク握ったら、
はいはい、なんか選曲がね、
うん、でやっぱ可愛いらしいですし、
はいはいはいはい、
それこそギャルのお客さんとかもめっちゃ笑って、うん、このお兄さん面白いみたいな。
万代さん一応来たら基本酒飲む。
飲みます飲みます。ただあのラムコークを頼まれるんですけど、うん、ちょ、ヤーが飲むなっていうのは思ってますけど思ってるし言ってるんですけど、まあそういうノリでね、はいはい、信頼関係のもと突っ込んだりするんですけど、
はいはいはい、
でも万代さんあれですよ、うん、めちゃくちゃいいよ、うん、お酒の飲み方します。自分の限界ももちろん分かってらっしゃるし、
ね、
本当にずっとニコニコして、
はいはいはいはい、
あ、また来ますありがとうつって笑顔で帰っていくタイプで、
いい、ね、
変な歌でお店盛り上げて、
はいはいはいは
い、かっこいいですよ。だギャルが面白いっつってお兄さん乾杯って来てももう、あ、紳士で調子乗ってこう行くわけでもなく
はいはい、はい、そうだ、確かに万代さんそんな感じね、
うん、一回いたずらでラムコークにテキーラ混ぜたことがあるんですよ。
はい、はい、
ちゃんと飲んでました。多分とっても美味しくなかったと思うんですけど
もうそれも言わず、
もう言わず、
いいよな万代さんキャラ
で。差し入れも毎回ねラジオでいただいたり、う
ん、だからラジオにもね、はい、よく持ってきよったけど、
ありがたいですね。
彼女いないかな、まだ。
そうですね、
いないはずな、
いないでしょうね、うん、っていうかまあ川光あんりさんも万代さんのことすごい好きみたいで、
あ、本当、
万代さんいい人だよねって話を何かでしたんですけど、
だからそこ止まりなのよ多分。
だから、うん、アンリさんとね付き合えばいいのになって思うんですけどね、もう結婚、
いやもう結婚
してる、結婚してるけど
そっか。でこちらまで行きましょう、はい、ベンビさんおはようございます、うん、あゆむさんお久しぶりですの、あんつばです。
お、あんつばさん、どうも。
南大東からどうも、はい、先週から朝晩が寒くなってきて秋になってきたなと感じられるようになりましたね。あゆむさんといえばカレーライスですが、
お、
7月に那覇事務所の事務員といったらお店が閉まっていて、
あ、ごめんなさい、
カレーライスはずっとお預け状態の自分、
すいません。
30日土曜日から3泊4日の予定で本島に出るので食べに行こうと思っていますが、
はい、
アイムさん休みは日曜日だけですか。あ、ベンビーさん、クガニファームは日曜日お休みです。まあ、こっちから言うとここは日曜日は、
はい、
クガニファームは一応お休みですね。ガナーマンカリーは、
あ、今だから先ほども申し上げたんですが、うん、夜にシフトしてて、はい、お昼の時間はなかなか、お休みしてることが多いかもしれないです。で、はい、僕の、SNS で、うん、お店の SNS でも一応告知はするようにしてるので、
うんうん、
もし本当にタイミングが合えば、もしくは、はい、もうあらかじめご予約いただいたら、う
ん、
あなただけのガナハマンカリ作るシステムというのをや、何回かやってるんですよ。
おー、いいね。
例えばウェビさんが昼行きたいんだけどって言ったら、はいはいはい、あ、行きますって作って、
はー、
でちょ、夜の分も仕込めるので、
うんうんうん、そっか、あれだって言ってたの、夜も、あ、今もやってる貸し切りで、
はい、 やってますよ。
2人だけでもとかっていう
やつ全然やってます。
あれいいよな。い
やだってなんていうんですか、この仕事柄、うん、飲んでるところを見られたくないって人ももちろん、
そうそうそう、それがあって俺多分サラリーマン、普通のサラリーマンだったら今9時過ぎてもガンガン飲んでるよ。こんなこと言っていいか分からんけどさ。
まあまあまあ、なので、うん、まあちょっと偉そうな言い方になるんですけど、うん、業界の方もやっぱ多いので、
はいはいはい、
そういった方々のためにこう全然2人でも1人でも、
はいはいはい、
まあお客様に伝えてどうします、うん、ちょっと鍵閉めますかねって言って、あいいのって言ったら閉めて、
はあ、
でまあ、悪いことしてるあれでもないので、
ルールの範囲内で飲めるからね、はい、今ね、
そうそうそう、
これもちろん一般のお客さんでも
全然全然言ってくれれ ば,
れば、
はい、
すごいシステムだわ。
なんか僕らとしてもやっぱちょっと安心なんですよね。
うん、まあまあまあそうだね、いっぱい入れるよりは。
不特定多数の方がガッて集まったら、
はい、
売り上げ的にはありがたいんですけど、やっぱりこのね飲んでる方もちょっと心配になるだろうし、はい
はい、うん、そこら辺でいうとあれよな、このコロナ前からもうお客さん来たらシュッシュしてたもんね。
あ、やってました、はい、
そう、あだからすごいなと思って、
1回保健所からなんか1週間で4回電話あって、
うん、
というのも食中毒が出たと、
はい、
で、うん、そちらのえなんだよアニサキスじゃなくて鳥に入ってる、うん、食中毒の菌があるんですけど、はい、ど忘れしたんですけど、うん、これが検出されて、だから犯人は焼き鳥屋なんだけど、うん、必ずそのお客今食中毒で、出てる人たちが、うん、お店を全部言わないといけないんですって、どこどこ行ったか。
ああなるほどなるほど、そこに、まあ、コロナと似たような。あ12時のカレー、すみません、
あ、はい、いいんです。
あいいよいいよ、しゃべ
る。そこにかな、ガナハベースの名前が必ず上がるから、
う
ん、一応事実確認でお宅に電話してるんだけど、そこで鳥は出してないよねみたいな、
う
ん、でうちはバーですから、
はいはい、
いや出してないです、
うん、
っていうのが1週間に4編あって別で、
はいはいはい、へえ、
だからなんか
うん、
人気店なのって言われて、
だからね
絶対
人気店なのって
でなったから、
うん、
まあ、でも一応なんかやっとこうかなみたいな、
うん、
このうちじゃないですよじゃないですけど、
はいはいはい、
それでずっと消毒は、
ああそういうきっかけだったんだ、
そうそうそう、
あだからすごいなと思って、この今となってはみんなね、あそんなに病原菌とかさウイルスってテーブルとかについたりするんだって分かるけど、
いや僕たちもずっと前からやってました、コロナ前から、はい、
すごいわ、さあというところで、もうそろそろお時間で、メールもこんなもんかな、なんか言い残したことない、
いやいっぱいありますよ、
まあ、また一応多分これじゅんぐりじゅんぐり回ってくると思うんで、
了解しました、
また次回
なんか酒飲みながらやりたいですね、
だからな、
うん、
そうこれ別に酒飲みながらでもいいんだよ、
そ
んぐらい
かで、お家も近くにあるから、
そうそうそうそうそう、
もう泊まって
僕の中心のお家で
いいっすね、
やってもいいし、
今日は帰りますけど、
今日はね俺も帰る俺もなんかまた会わんでやる、
いや、
ということでじゃあ、
うん、
はるばる来てもらいまして、
はい、
はい、はるばる来てもらいました、
はい、
次回はまた、今のところ予定では、
はい、
すっとこどっこいのそばし
ょ、おお、
まあ、すっとこももう若手かあったらちょっと微妙なラインではあるけどね、
そうですね、あいつらも、お気がついたら飛ぶ鳥を落とす勢いの、
すごいね、バイアスも出てるんでね、さあということで今日はですね、ノーブレーキのツッコミもボケもやっております、
はい、
ガラハマンゲストお越しいただきました、あるでしょ、
ガラハマンでした、あるでした、
まだでしょ、
ちょっとごめんなさい、やり直していいですか、あの、うん、もうわっしょい松岡みたいなポーズになっちゃったんで、
それも込みでやっていきましょうか、さあということで、
うん、
クガニ株式会社クガニプレゼンツオリジンアワーエコ、これにてまた来週です、さよなら、
はい、ガラハマンでした、ありがとうございました、
もう一回振るか、もう一回、今日のゲストはノーブレイクからガナハマンでした、
ガナハマンでした、
ありがとうございました。